こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということでですね、今回ちょっと趣向を変えて先におまけトークを話してみようかなと思います。先におまけを話すっていうのもなんか変な感じがするんですけど、これを聞いてくださってる方の数人からですね、意外とおまけが面白いっていう話も聞いて、僕的には意外とその全然予想できないことを最後に置いとくことで、ちょっとその、なんていうんですかね、最後まで聞いてもらえるインセンティブになるかな、みたいなところの計算もあったんですけど、ちょっと試しに先に話してみようと思います。っていう感じでですね、最近あったこととかで言うと、まず昨日のことなんですけれども、夏至ですね。一番日が長いっていうことで、こちらだと夏至だともう9時近くまで明るいんですよね。僕がニューヨークに引っ越してきた時も、インディペンデンスデーの7月4日だったので、ちょうどこの時期だったんですが、夜がすごい長いなと思った記憶があります。そういった時期なんですけれども、マンハッタンで一つ有名なのがですね、この時期になると、太陽が東に沈むんですが、ちょうどそのビルとビルの間にですね、こう太陽が沈んでいくっていうのが見れるんですよね。で、これがマンハッタンヘンジと呼ばれてるんですけれども、名前の由来はイギリスにあるストーンヘンジみたいで、そのビル群がですね、こう、なんていうんですか、岩の柱みたいなものに見立てられていて、マンハッタンヘンジと呼ばれているみたいで、最後までその日が沈んでいく様子が、ビルに隠れることなく見れるっていうので、僕もちょうどですね、昨日、道からですね、そういったものが見えて、写真撮ってる人とかも、何人かいたんですけれども、桟橋のところまで行ってみました。結構川岸って整備されてるんですよね。公園になっているところが多いので、ちょうど気温も良くて、めちゃめちゃ気持ちよかったですね。夕焼けも綺麗でしたし。ただ来週からニューヨークはめちゃくちゃ暑くなりそうで、もう今日ちょっと友達と話しててびっくりしたんですけれども、もう38度ぐらいになるとかって、予想されてるみたいで、もうなんかそんな暑いこと経験したことあるかなっていうぐらいの暑さで、もうちょっと来週出れないんじゃないかなと思ってます。で、ちょっと今その話した友達とかなんですけれども、時々デザイナーの友達と会うみたいなことやってるんですが、今朝はですね、日本人の、同じようなデザイナーをやっている友達と、ちょっと話したんですけれども、彼は娘さんが小さい子がいるんで、その子が、学校というかその幼稚園みたいなところに行っている間に、ちょっとお茶がてら話すみたいなことをしてキャッチアップしてたんですよね。そこでお茶しながら喋って楽しかったっていうのがあります。あとはですね、その後に、チェルシーの方に行って、チェルシーって言ったのギャラリーが結構あるんですけれども、そこでちょうど村上隆が展示をやっていたので、それを見に行ってきました。ただこの展示は、以前も似たようなものが、ブルックリンミュージアムでやっていて、その時は広重をテーマにして、その江戸の百景を、リバイバルというか、という形で展示するっていう、そういったそういった趣旨でやってたんですよね。で、実は一回これを見てたので、そのチェルシーのものも別の友達に誘われた時に、一回ちょっと断ってたりもしてたんですけれども、なんか見たいなと思って、ちょっと足を運んでですね、見に行ってきました。そしたら、意外とブルックリンミュージアムの時に見れなかったというか、ブルックリンミュージアムの時に見た印象と、ちょっと違うなと思ってですね、大きな理由の一つは、テーマが違ってたんですよね。飾られている絵が、広重をテーマにした絵を飾ってたんですけれども、それでも、その、ブルックリンミュージアムは広重と村上隆の絵を対比して飾っていたんですが、今回のそのチェルシーのギャラリー展示ではですね、ジャポニズムっていうテーマでやってたんですよね。ということで、当時の、ジャポニズムが流行った当時の、ゴッホとか描いたモネとかですね、そういった絵と対比して、展示しているっていう形で、そこがですね、同じものを見てるんだけれども、なんかちょっと違うなとか、あとシンプルにですね、ギャラリーなんでもっと空間がめちゃくちゃ美術館に比べると狭いんで、絵の配置がですね、ダイレクトに、伝わり方が違うなっていう印象も受けました。具体的に言うと、もうエントランスを入った時に、もう一番でかいサイズぐらいの、 まあ一番、本当に一番でかいのはその裏にあるんですけども、めちゃくちゃでかい絵がですね、バンバンバンバンとあって、そのでっかい絵が飾ってあってですね、まあそれで、まあ結構その空間が天井も高いんで、圧倒されるっていう感じで、それだけに囲まれているっていうのが、まあ圧巻でしたし、で、その裏の方に行くと、まあ富士山とかですね、そういったものがもうめちゃくちゃでかいサイズのものがあるんですけれども、まあ一点気になったのが、ジャポニズムの中にですね、ルイ・ヴィトンとのコラボの絵もあったんですよね。まあ、ちょうど今村上隆がコラボレーションしているんで、多分その感じかなとも思ったんですが、まあ、拡大解釈をすれば、そのフランスのですね、ルイ・ヴィトンと村上隆のコラボレーションということなので、まあ、ある意味そのジャポニズムを取り入れたっていう、まあ、拡大解釈もできるのかな、みたいなところも感じました。まあ、このあたりはですね、今回お話しする、まあ、テーマにもちょっと関連してくるのかなと思うんで、片隅にですね、覚えておいていただいて、本題の方に移っていこうと思うんですけれども、まあ、AI ツールがこれだけたくさんあるんですけれども、まあ、そんな中で結局その能力を使って何を作ればいいのかということについてお話ししてみたいと思います。このテーマなんですけれども、まあ、そもそもの、まあ、思いついたというか、理由なんですが、今週のですね、木曜日にディーセントラランドという、もうブロックチェーンメタバースではおそらくまあ一番有名で、最高産の一つだと思うんですが、まあそういったプラットフォームがあるんですけれども、まあその日本のですね、コミュニティビルディングの、なんていうんですかね、ライブ配信に参加させていただくっていう機会をいただきました。その中ですね、来月の7月4日にローンチをする予定のテクノソウルというアバターについてお話をさせていただいたりだとか、まあそれ以外にも AI だとか、まあメタバースのことだとかですね、まあそんなことなんかをざっくばらんにお話しさせていただいて、まあそれはめちゃくちゃ楽しかったんですよね。そんな中で、まあ一つ質問というか、会話の中で上がったのがですね、まあ、僕はそのウィンドサーフを使って、AI コーディングツールを使ってですね、トークンの申請を、承認申請をしたとか、あとウェブサイトを作ったとかですね、まあ、作ったというか作ろうとしたとかですね、そういったお話をしたんですけれども、なんかそういったものの、まあ、アイディアというか、なんかこう、いろいろやろうっていうのはどこから出てくるんですかみたいな、まあ、そんなような質問をいただいたんですよね。でその時は僕がお答えした内容としては、自分がそのやっていることですね、まあ、僕の場合で言うと、タイポグラフィーとかテクノグリフスっていう、まあ、これもタイポグラフィーの、関係するプロジェクトなんですけれども、まあ、そういったことと、まあ、今新しく出てきていることと、まあ、そういったものを組み合わせてなんか、できないかなみたいなことを考えているみたいな、そんなような、お答えをしたんですよね。まあ、ただちょっと結構その時は、答えが見つからなかったっていうこともあって、まあそういったことをお話ししたんですけれども、まあ結構この質問は深いなと思ったのと、まあ同じようなことを考えてらっしゃる方は多いんじゃないかなと思いました。まあ僕自身もこの同じような気持ちになったことっていうのは、まあ何度もあってですね、一番大きかったのは、美術大学に入った時ですね。美術大学に入るまでは、課題がですね、設定されていて、いかにその課題にうまく答えるかとかですね、まあシンプルに技術力だとか、あと発想とかもあるんですけれども、まあ、その発想も結局そのお題に沿った発想なんで、結局なんていうんですかね、こういろいろ来たものに対してリアクションするっていうことだったんですが、美術大学に入ってからは、自分のスタイルだとかですね、もうその課題にとらわれず何か自分でこう、まあ、やりたいこととかコンセプトみたいなことを、探していかなきゃいけないっていう、まあ、そういったフェーズに入っていったんですけれども、まあ、そんな中、まあ、各道具もある、パソコンとかで作るための Adobe の、アプリケーションもあるけれども、結局自分は何を作ればいいのかっていうことで、結構悩んでたんですよね。で、結局最後まで、その卒業する時まで、よくわかんないまま卒業したんですけれども、答えは自分の中に、その当時からあったのかなと思います。というのも、卒業する前に OB 訪問といって、卒業生に、就職面談の時に、参考になるような、面接をしてもらうっていう機会があったんですけれども、まあその中で、まあいろいろ作品を見せて、君はなんかそのタイポグラフィーの作品が面白いって言われたことがあったんですよね。 で、おそらく自分もそういったことに興味があるってことは薄々思ってたんですけれども、自覚をしてなくて、まあ、その他の人に言われて自覚したっていうところが大きかったかなと思います。それが1回目の自覚ポイントだったんですけれども、その後もですね、アメリカに来た後に未払いになったことがあったんですけれども、その時もですね、仕事に行く代わりに人に会いに行ったりとかしていて、でその、当時ですね、会った人たちに話をしてみたところ、こういったことが興味あるんですよねっていう話の一つがタイポグラフィーのことで、じゃあそれやったらどうですかっていうことで、やんわりとですね、おすすめされて、実際にそれをやってみたところ、意外とその結果が出てですね、それが今の、活動にもつながっているっていうところで、なんていうんですかね、あっち行ったりこっち行ったりってことはあると思うんですけれども、やっぱりそのおそらく自分の答えみたいなものはあって、なかなかそれに気づけないっていう時間が長かったのかなと個人的な経験では思います。なので、今回のその AI ツールを使って何を作ればいいのかっていうことに対する、僕なりの答えとしてはですね、やっぱりその何かそのシリーズとして作っていくためには自分の興味のある部分で、探していって一つテーマを設定して作っていくっていうのがいいんじゃないのかなと思いました。AI ツールを使って解決できるニッチなプロブレムソルビングのポイントはたくさんあると思いますし、そういったことを通してもしかしたらビジネス化したいとかそういったこともあると思うんですけれども、それでもですね、やっぱりその自分の中でシリーズとしてやっているものがあった方が人に伝えた時に伝わりやすいし、この人はこういう人だっていうことが分かりやすいと思うんですよね。ユニークなポイントが伝わりやすいっていうことになるのかなと思います。また冒頭の村上隆の話じゃないですけれども、一つそういったシリーズを作っておくと別の、テーマになった時にももしかしたらその生きてくるっていうことがあると思うんですよね。今回の展示の話で言えば広重の、テーマで行っていたものがジャポニズムっていうテーマで別解釈でまた生きてくるっていうことがあると思うんですけれども、AI ツールに関しても、例えばその音楽であれば音楽に関することとかですね、それぞれ、答えはおそらく自分の中にあると思うんですけれども、それを続けていってですね、意外と自分で気づけなくて人に指摘されるってことも僕みたいにあるかもしれないんですが、何かしらテーマを決めて続けるっていうことがいいんじゃないのかなという思いがしました。またこの方法でいいところは先日お話ししたナバル・ラビカントのお話にもちょっとつながってくるのかなと思ったんですけれども、その中で良い運をつかむための方法っていうのをお話しされてました。それは4つの方法があってですね、そのうちの3つは割と一般的なことだったんですね。1つ目が本当にただの運っていう、ただただラッキーっていうもので、で2つ目がその自分の活動とかですね、自分自身をどんどん露出していくことによって他からですね見つけてもらうチャンスを増やすっていうもので、そして3つ目がですね、自分からその幸運の種みたいなものを見つけられる能力ですね、もしくは作り出すということだと思うんですが、こういった例は別に本には書いてなかったんですけれども、ツイッターの創業者が短文で投稿しているところを見て、それに意外と需要があるんだなということに気づいたりとかですね、そういった気づく能力ですね。意外とこのあたりは知られていると思うんですが、4つ目として挙げていたのが、ユニークなポイントを、磨いていくということですね。例として挙げられていたことの面白かったのはですね、仮にあなたがその海に潜ることが好きだと仮定したとしてですね、海に潜ることが好きで、意外とそのことに詳しいと。で、もしですね、全然違うところで、海の底に宝物が沈んでいるってことが発見されたとしますよね。で、その方たちは何とかしてそれをサルベージしたいんですけれども、そのためには、あなたのようなですね、その潜ることに詳しい人のところに話を聞きに来るわけですよね。どうやったらサルベージすることができるのかっていう、聞きに来て、もしかしたら、そのことをお手伝いすることで、何割をもらえるかみたいなことも仮定の話としてあるんですけれども、この話の面白いところは他の人に起こったラッキーが自分のものになるっていうことですね。 なので、ユニークポイントですね。この場合で言うと、海に潜ることが得意だとかですね。他の人があんまりやってないことをやっておくと、自分じゃない、自分に起こっていないラッキーが自分のところに来るかもしれないっていう、まあそういったことがあり得るっていうことですよね。なので、まあそういったことも含めて、まあ今回のその AI ツールの話じゃないですけれども、何かしらそのシリーズとかですね、特色とかキャラクターとか、そういったものが見えるもので、作っておくと、もうなんかそれぞれバラバラなものをいろいろ作るよりも、まあ、長期的に見ていいのかなという、そんな気がしました。またあと、ちょっと話がずれちゃうんですけれども、もう一つ面白いかなと思う点がありまして、これはダイゴさんっていうメンタリストダイゴさんですね、が話していたことなんですけれども、ビジネスなんかで大きくしていくための2つのステップについて以前お話をされてました。1つ目が1人を助ける方法を探すっていうことで、2つ目がその方法を多くの人に届ける方法を見つけるということについて話されてました。この考え方で言うと、その1つ目の1人を助ける方法を探すっていうのはですね、まあ、言ったら自分自身でもいいわけですよね。自分自身が困っていて、自分でそれを解決する方法を見つければ、まあ、他にも同じようなことで困っているとかですね、同じようなことを達成したいっていう人がいるかもしれないので、それを届けるっていう方法ができるのかなと思います。まあ、例えば特定の音楽を作りたいっていうことであれば、その音楽を特化したですね、作り方について、まとめていくとかですね、することによって、そのことを他の人にもシェアしていくことができるし、それだけの実績があれば、まあ、納得感もあるっていうことが起こるのかなと思います。はい、ということでですね、まあ、ちょっと話がとっちらがっちゃったんですけれども、まあ、今回そうですね、ニッチなビジネスチャンスを探していくっていうのはもちろんなんですけれども、まあ、僕的なその視点でですね、まあ、シリーズ化して自分のコミットできる分野で続けていくのがいいんじゃないかなということで、今回のお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの放送は日本時間日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。